じゃあ続いては画面共有をしてガイドブックの先に進みますね。もうちょっと今日は進んでいきます。はい。で、ですね、これも概念として覚えておいてください。で、そのうち、練習会の練習の中身も変わっていくのと、ワークを繰り返していくことで、この感覚も感じていただきやすくなっていきますので、安心してください。で、書いてるのは何かって言ったらば、何か相談事を受けた時っていうのは、自分の力だけで返そうとしなくていいよっていうことだけ意識しててください。今すぐできなくて大丈夫ですからね。そうじゃなくて、相手の力が来たら、えいやーっつって 回すというイメージなんですかね。なんかポジティブ、ネガティブな話が来たと思っても、何言ってんすかみたいな感じで、相手の力を使って返すっていうようなことをしていく。このイメージを持っておくといいです。で、これ、さっき、ナンナさんが、午後がスタートしたところで、偉人と繋がったっていうお話をしてくださったと思うんですが、他力を使えば使うほど、自分の力じゃないやっていうのを感じていただきやすくなっていきます。これ先々ね、感じやすくなります。なのでご安心ください。ただ、概念としてこれを知っておくといいですよということです。で、自分のポジティブで勇気づけしようとすると疲れちゃうので、そこじゃないところの力が使えるようになる日が来るってことを知っておいていただければと思います。で、あとね、仙道さんの、お話でよく出てきた、そのなんていうんですか、過去に実績がないよっていうような話をされる方がいたときに、仙道さんが何言ってんの？この人、未来側で、すごい実績持ってるのに、まあまあまあって思って話を聞いてるよっていうときっていうのは、表向きは相手の話を聞いて共感しているんだけれども、相手の人の内部世界を客観視している自分がいるっていう表現をしてました。だから表向きはそうなんですよね、そうなんですよねって話を聞きながらね。で、片やもう一人の自分が、この人は何を言ってるんだろうな、どういうふうな背景でそれを言ってるんだろうかっていうように、もう一人の自分で客観視しながらコーチングして話を聞かれてると言ってました。はい。なもので、なんていうんですか、力にそのまま返すわけじゃないんだよっていうことかな。まず今回お伝えしたいのは。っていうことをお伝えしましたよっていうところです。はい。ですね。あ、ちなみに何のさん、今話せそう？はい。あ、ありがとうございます。偉人の力を借りるときって、自分の力を使った感覚ってあったんですか？
いや、だからそれが不思議で、なんて言うんだろう、こう自分にこう、なんかこう、上からこう、なんて言うっていうか難しいんです、だからこれが。なんかコーティングされ、なんて言うっていうかわかんないです、本当に。ちょっとまだ。はい、すいません。
大丈夫です。ありがとうございます。今、そう、自分の力じゃないんだって、やっぱ感覚なんだ
ああ、は
な
い。
と。
そうです、そうです。
そう。これ、なんで僕、ナンナさんに聞いてるかというと、僕、この偉人の力を使うっていうワークのまだセッションの練習会に参加できてなくって、ナンナさんは先に練習会参加できたので、その感覚を感じていただいてるのをどうしても聞きたかったっていうのもあって。そう。なもんで、この講座を通して、後半戦で、他力を使うっていう文言が出てきます。で、他力を使った時っていうのは、この相手の感覚っていうのが強くなると思いますので、この来たパワーに対してね、相手の人から来たパワーに対して、私もバーンって同じもので返すわけじゃないんだよ。相手の力が来たら、スポーンって返すみたいな。はい。っていうのをイメージできるようになっていきましょうという感じかな。はい。じゃあ続いて、このマインドセットの3つ目。100%やりたいことで動くよということ。でね。100%やりたいことで動くの、やりたいことを、コーチングで言うと、want to とかってよく言います。よく言いますとか言います。want to。で、その逆で、やんなきゃいけないんだよね。っていうべきっていうやつね。よく言うべきが have to と呼ばれます。want to と have to っていう単語が出てきます。はい。want to は want to ですね。で、have to は have to って書いて have to ですね。で、ですね。よいしょ。この後に、アメリカのコンサルティング会社がっていうのが15ページに書いてますので、この後下に出てくるんですけれども、 want to 100%っていうので行動している人と have to だけで動いている人のチームっていうのを2チームに分けたらしいんですって。で、まあ、どういう研究をしたのかっていうのは置いといて、研究成果としては have to の人のチームに比べて want to で動いてた人っていうのは利益率が756倍あったらしいですよ。ただもう若干それはどんぐらいの単位なんだと、金額で言うといくらなんだと思うんだけど、そのぐらいにワントゥーとハフトゥーっていうのは差があったっていう事実のデータが出てるってことを知っておいてください。で、このハーバード大学ですね、ハーバード大学とコーチングの研究機関の調べではって書いてある、ここハフトゥーで働いてるチームとワントゥーで働いてるチームの生産性から来る利益率の差は驚異の756倍っていうデータが出ていると。で、利益の差ではなくて利益率なのでね。で、ここの仮説にも書いてるんですけど、おそらくハフトゥーのチームはやりたくない仕事をしているんだよということ。それなので、めんどくさいなとかすぐやめちゃ、やりたくないなみたいなね。で、もしくは、そういう環境でやっていくと人はやめてっちゃうから、結局、率が悪いわけですよね。その、なんていうの、人が辞めてって入れるっていう人件費にかかったりとかってことをいろいろ考えていくと、やりたくないよってやってる環境で人がやってると、まあ、誰かが離職しちゃったり、新しい人を入れるのに時間かかったり、その人を教育するのに時間かかったりみたいなことが起きるよ。でも、ワントゥーだけの人たちっていうのは、下に書いてあるけど、ワントゥーのチームは子供が朝までテレビゲームや漫画を読むモチベーションが発生しているような感じ。なので、脳がクリエイティブになって、アイデアだとか生産性、チーム性などが、もうそのレベルが、スピード感が上がっていくよってことです。で、さっき、まあ冗談で僕、推しの子っていう漫画の最新刊が出たから、どうしても読みたくて、細切れに読んだんだなんて話をしたんですけど、漫画読みてっていうあの感覚ね。みんな漫画読みたいかわかんないんだけど、漫画読みたいってなると、どうしてもその隙間時間に漫画読むっていうことを入れていくわけですよ。ね、これがここに書いてある文言の生産性が生まれるです。あと、漫画読みてえって思った時に、ここ隙間時間じゃねっていうアイデアが生まれるっていうのも、ワントゥーのパワーです。ちょっとね、しょうもない漫画を読むっていうね、小さい事象でしか言えなくて申し訳ないんだけど、あとね、なんだっけ、僕、今回、この、マスタリーの、なんですか、事前復習ってことですね。アートシフトの復習を僕はどうしてもやりたかったんです。じゃないとね、みんなにお伝えできないから、この、1日8時間半の長丁場、俺は喋れるのかって思うわけですよ。まあ、ベラベラ喋るんですけどね、実際は。って言ったときに、でもね、裏付けした根拠がないと喋れないんですよ、本当に。なもんで、僕はもう、ここは復習したくてしょうがなかったの。だから、ですね、約20日間、俺は1日たりともアートシフトの動画を見ない日はなかったねっていうぐらいずっと見てました、本当に。で、ありがとうございます。これ、何が言いたいかって言ったら、やりたいから優先順位が上がってるんですよ。その代わり、他のことをちょっと省略したりとか、例えばメルマガを書く、内容をそっちはリライトでいい、時間がないからね、みたいな 勝手な理由付けしてね。で、勉強する、俺は勉強したい、みたいな。みたいにして、want to っていうのが働くと、勝手にそっちを優先度を上げるにはどうしたらいいのかっていうふうに脳のクリエイティビティが上がってきます。っていう僕の体験でした。で、理想っていうのは、朝起きてから寝るまで24時間100%want to であるっていうのが理想です。で、have to は1%もない方がいいよっていう考え。で、もう一個大事なのは、いきなり100%できる人もいるとは思うんですけど、ワントゥーの感覚っていうのを感じて、で、そのワントゥーの感覚を1分でも長くするにはどうしたらいいかなって考えてないんですよね。そしたら、1分ずつ伸びていったら勝手に長くなっていって、24時間ワントゥーになる可能性高まるわけだから。そう。なので、ワントゥーはどんななんだろうかっていうことを知るってことが大事。だから漫画を読むとかっていうようなことを言ったわけなんですけど、その感覚、もういや、やりたくてやっちまうな、みたいな。を感じてください。そして、その感覚を、漫画を読むときの感覚を感じたら、他のに転化するとどうなんだろうって僕は考えながらやってますね。で、その時間を1分でも伸ばすにはどうしたらいいんだろうかっていうようなことを考えていくってことをしております。僕はね。 なんですよ、総合的に。で、あともう一個。さっき漫画っていうことを言ったんですけれども、この、明日の講義の中で出てくるんですけれども、バランスホイールっていう人生の8つの輪っていうのがあるんですね。で、その中に、その8つの輪の領域を、こう、バランスよく伸ばしていくといいよって話が出てくるんだけど、その中に趣味って領域が入ってるんですよ。で、趣味を伸ばすといい理由っていうのは、実は何でかっていうと、ね、仙道さん昔趣味なかったんですって、ビジネス一辺倒で。そんな時に、苫米地秀人博士と話をしてて、ね、苫米地さんが趣味やった方がいいよって言った時に、いや、趣味僕ないんですよねって言ったら、苫米地博士が言ったのが、趣味がないのは死んでるのと同じだよって。100%味方で、あなたはすごいって態度で言われたそうです。で、それを聞いたときに、苫米地博士がそうやって言うんだから趣味やんなきゃいけないんじゃ、やんなきゃいけない、やりたくてしょうがねえやっていうふうに仙道さんはなったらしいんですけど。さあ、趣味の話がなぜ出てくるかっていうと、朝までやっちゃうっていうことのクリエイティビティが上がるわけですよ。趣味の領域を伸ばしていくと。趣味の領域の感覚を感じると、こういうのがクリエイティブを生むんだなっていうのを意識しやすくなる。なので、ビジネスにも転化できるし、クリエイティビティを生む感覚っていうのはこういうことなんだっていうのを感じられるようなんで、趣味を伸ばすのは超絶大事です。本当。なんですよ。ですね。で、趣味っていうのは小さくてもいいと思いますからね。たまには、僕の場合は、なんていうんですか、ポテトサラダを作るとかも結構趣味なんですけど。はい。この僕のどうでもいい話をごめんなさい。聞いていただいてありがとうございます。最近ですね、ポテトサラダ作ってたら、しゃもじで潰すんですよ。僕ね。で、ボウルにじゃがいもを、温めたじゃがいもを入れて、こう、しゃもじで潰してたんです。そしたら、痛いんですよ、ここが。どうしても。そう、なんか押すたんびに、こう、じゃがいも逃げてるから。で、これなんか効率悪いんじゃねえのって思ったら。そしたら、調べたら、ポテトマッシャーっていう、なんかこうやって上から潰して、こう下に網がついてるの、ここ網なんですって。で、こう、柄がついてて、こうやってやるマシンがあって、こう上から潰すっていう道具があるのをこの間知ったんですよ。マッシャーとかって書いてあったんですけどね。はい。ヨドバシカメラで500円で売ってたんで買っちゃったんですが。で、これ何が言いたいかっていうと、こうやって自分の趣味をしていくと、あれ？これ改善したいなって思って、これってないのかなっていうふうなものが見つかってって、クリエイティビティが上がるから、僕はしゃもじじゃなくてポテトマッシャーを買ったわけですよね。みたいに趣味の領域を使うことによってクリエイティブが上がっていく感覚を感じることができますよってことを言いたかったです。
やこさんが今度ご馳走してくださいと。だ
はい。
としても。
ゴールとして、はい。おいしいと思います。自分のポテトサラダ。本当、僕ね、自分のポテトサラダ好きなんで。ちなみに、やこさんお料理めっちゃ上手なので、もうやこさんの料理、本当おいしいので、皆さん、はい。ぜひ、みんなで食べる機会があったらいいなと思います。みんなで一品持ち寄りましょう。はい。ですね。なんですよ。その、ウォントゥーでやってたらすごいんですよ、もう。ウォントゥーでやってる人には勝てないよってことを言いたかったです。はい。で、あとね、成功してる人っていうのは頑張ってるように見える人はいるんですよ。けど、あの人たちって実はやりたくてやってるっていう可能性があるので気をつけてくださいね。はい。なので、成果を出してて大変だって言ってる人いるじゃないですか。ね。で、大変だって言ってるけど、成果出してるのは大変なことがやりたいんですよ。だから、やりたくねえよと言いつつも、やりたいからやってて、ウォントゥーなんだっていうね。こういうね、ウォントゥーとハフトゥーがね、見え隠れしてることがあるから、この人ずっとやってるってことは、ウォントゥーなんだなっていうふうに気がついてみるっていうのも楽しいかもしれないですね。はい。
はい。
どうぞ。
あ、いいですか？なん
いいっ
か
す
そ
よ。
の、だからその、やっぱり僕もこのいうふうにやってきたんだから、みたいなことを言う人もいると思うんだけど、それを、なんか
そう
そ
です
の、
ね。
クライアントさんに、なんていうんだろう、求める人もいるけど、その人は、ウォントゥーでやったからできたっていうことを、知っとくといいと。
そうですね。
言ってましたね。はい。
なんですよ。なんで実は、そう。そのやりたくないという言葉の裏にウォントゥーが隠れてる可能性もあるから、そこら辺はですね、一概に、ハフトゥーウォントゥーの見分け方、言葉の使い方だけじゃないぞというところでした。はい。で、あとね、ナンナさんがおっしゃってくださったように、僕もやってるんだから、あなたもできるよねっていう恐怖みたいな ね、圧力で人を動かすってこともできるんですけど、それって一時的にはできるんだけど、ハフトゥーの人っていうのは離職しちゃったりとかっていう話が出たように、やりたくなくてやってると離脱しちゃうから。一時的には効果はあるかもしれないけど、それは本当に一時的すぎるよってことは知っておくといいです。ですね。あとね、ここ。注意。昨日までのウォントゥーではなく、新しいゴール設定から生まれる次元のウォントゥーということなんですけど、ここも難しくて、ですね。この下に書いてあったかな？書いてなかったか。これ、仙道さんが話されてたんですよ。仙道さんって、ブログ、アメブロに自己啓発のブログを書いていったっていうことを過去されてたんですよね。それこそ8年前とかなんですけど、で、その前ってアフィリエーターとしてブログアフィリやろうとしたんですって。自分が別に売りたくもない、なんつうんですか、例えば、クレジットカード作るといいですよみたいなブログね。そうするとクレジットカード作るとアフィリエイト報酬が入ってくるっていうネットビジネスやってる人はちょっとご存知かもしれないようなそういうブログです。で、やった時にブログを書くっていうことに関してはやりたくないってハフトゥだったって。アフィリエイトつまんないな、書きたくもないもん書いててつまんないなって思ってですね。で、でも自己啓発のことをアメブロに書くのって楽しいってなった時にブログ書くの楽しいからやりたいに変わったそうなんです。情報発信楽しいってな。で、ってなった時に、未来側の自分っていうのは、多くの人に、なんですか、自己啓発の考え方とかを知ってもらって、ね、これ良いよっていうふうに思ってもらえる。私になってるっていうふうな未来から見た時には、ブログ書きて絵に変わったって話なので、ゴールが変わるとやってることが変わるので、今目の前のことがハフトゥーかもしれないけど、ゴールが変わるとハフトゥーがウォントゥーになるかもしれない。というのが新しいゴール設定から生まれる次元のウォントゥーをやりましょうってことです。なので、ゴールを常々見ていくとやりたいことが変わっていくよということですね。で、あと、仙道さんの師匠にあたるその友別先生、友別博士も言ってるんですけど、友別博、あ、このアートシフトでも出てくるんですが、ですね、ゴールは毎日更新していいので。そう。なもんで、と言われておりますので、ゴールが一つじゃなきゃいけないってわけでもないんだっていうこと。まあ、ここら辺もね、いろいろごちゃっとしてるんですけど、またこれも後ほどお伝えできればと思っています。この後々ね。なんですよ。まあ、今は、ウォントゥー100%で動くっていうことを意識していこうね。そっちに行こうぜっていうことです。で、ウォントゥーっていうのは、ゴールが変わると、ウォントゥーも変わっていくよってことを覚えておいていただければと思います。はい。という感じでございましたと。ですね。じゃあ、もうちょっと。で、あと1時間で本当なんだ。もともとの時間なので、それ以内には終わるんですけれども、どうしましょうかね。最後、ワーク後を行って全体シェアしていただいたら一回終了なんですが、さっきの休憩からちょっと時間が経ってるかなと思うので、一回お花摘みタイムに僕も行きたいので、休憩しましょうかね と思います。今28分なので7分間、35分になったら、開始という形でいかがでしょうか。お願いします。ありがとうございます。少しだけお待ちくださいね。はい。意識的に伸びをしたりとかして体を緩めていただければと思いました。ちょっとありがとうございますよ。はい。じゃあ行きましょう。じゃあですね、今日のラストでございますと、ワークをしていただいて、で、それで、最後にですね、今日の一日のまとめというかシェアをしていただけたらと思っておりますので、まずはワークをガイドブック出しますね。はい。で、今日の最後のワークはこちら。ワーク後、ワントゥーとハフトゥーの体感ということです。で、実際に、ワントゥーとハフトゥーってね、ワントゥーの方がいいよっていうのは、まあまあ、理屈は確かにそうだよね、と思うところなんですけれども、今度は体で感じていただくってことをしていただければと思いますと。で、やり方をまず読んでおきますが、ワントゥーとハフトゥーの体感。1。強いウォントゥー、強いハフトゥーをそれぞれ一つずつ思い浮かべるよ。 2、それぞれオーリングテスト、もしくは立ち上がり目をつぶり力を抜いて前に倒れるか後ろに倒れるかテスト。3、他の強いウォントゥー、強いハフトゥーでもテストしてみましょう。ということなんですけど、これちゃんと説明するので安心してくださいね。で、もう一個大事なのが先にお伝えすると、このワークの意図っていうところですね。潜在意識がいかにハフトゥーだと力が入らず、ウォントゥーだと力が入るかを頭だけでなく体から覚えさせるっていう手法になります。そして、ウォントゥー100%に近づくほど、この下にね、エネルギーが上がる意識を毎日持てますって、ここまで書いてますからね。ここまでが意図の部分です。で、まあ次のところは明日、になりますので、まずはここまでやりましょう。で、このワークは、ズームじゃなくて、ブレイクアウトルームでお互い一緒になったりとかするのではなくて、自分の体で感じていただくワークになりますよというのが一つ。あと、今座ってる状態だと思うんですけれども、立っていただくことが出てきたりするんですが、立ったりした時に座ったままだと立ちくらみとか起きちゃったりとかするかもしれないから、ともかくですね、ご無理はしないでねということ。と、立って少ししてから何か感じたら座っちゃって大丈夫ですから。じゃあ行きます。まず、強いウォントゥー、強いハフトゥーをそれぞれ一つ思い浮かべますということで、なんかまあ、例題を思い浮かべてみてください。うわ、これやりたい、これやりたい、これやりたい。ね。っていうのが強いウォントゥー。ね。で、強いハフトゥーというのは、やんなきゃ、やんなきゃ、やんなきゃ、みたいな。あー、レシートまとめなきゃとか、人によるかでもそれは。そうだね。レシートまとめるのが好きな人もいるので、それは人それぞれだけど、ご飯作らなきゃもご飯作りたい人もいるからなと思うんですが、要は自分にとってのやりたいと、やんなきゃっていうものを一つずつ思い浮かべてね。それまず準備しておいてください。で、それを思い浮かべておいたら次、オーリングテストっていうのがあるんですけど、オーリングテストっていうのが何かっていうと、オーリングテストご存知ですか？皆様。知ってる人？ありがとうございます。オーリングテストって、実際オーリングテストっていう名前を使ってしまうと、なんか商標登録とかあるかもしれないんだけれども、まあ結果として何かっていうと、自分の体の近反射を確かめるよっていうようなテストの方法になります。で、2人いないとできないので、こういうものだってイメージしてください。まず、力が近い人とやった方がいいです。1つ目。で、力が近くない人。例えば私よりも力が、弱い人が引っ張るときとかっていうバージョンね。通常はここの親指と人差し指で輪を作って、この両端をこう持ってもらうんですよ。今こっち側が持ってるけど、こう片方持つ。ね、両方持つ。両方持つと、要は引っ張られるよっていうこと。こうね。これはイメージつきますか？そうそう。ね。で、本当のやり方は、こっち側とこっち側から両方から引っ張るんですよ。で、なるべく力が均等っていうか、明らかに強い人とやっちゃうと引っ張られちゃうから、力でね。そうじゃなくて、こう、引っ張ってもなんか開かない程度にこう握っとくみたいな感覚だと思ってください。ってなったときに、私は僕、一応性別的に男だという状態だとしてですよ。私は女ですって言いながら、これ両方で引っ張ると、開いちゃうんですよ。これ、本当家族と一緒にやってみてください。お子さんとかでもいいと思いますから。お子さんとかでもいいと思いますって言ったら、そう、お子さんが今、さっちょさっちいたから、もしかしたら、娘ちゃんにやってもらったら分かりやすいんじゃないかと思ったんだけど、でね、今度は、ごめん、この力がここは入りやすいから、もし相手の人が弱かったら、この指の、親指ともう一個の指の入れ替えをすることによって、相手との力の差っていうのを、こう、使い分けすることができるので、オーリングテストって。これだと一番力入るよね、きっと。次に中指だとちょっと力の入りが悪くなったりすると思うんですよ。で、薬指だともっと力が入んないというか、開かないってことを言いたいんですよ。こうね。なので、相手の方が力が弱いんだったら、小指と親指でやるとかってやると、ちっちゃいお子さんともできると思います。これに関しては、本当に。とか、自分が子供にやってあげるときは、この両指でやると、さっきさん、娘さん来た。いいと思います。両指でやると開いちゃうから、人差し指だと。だから、この指の力もこう弱めることで、お子さんとやりやすくなります。例えば、小指でこう、親は小指で持ってあげるみたいな感じね。 イメージつくかな？イメージついた人。大丈夫、大丈夫。イメージ、逆に言うとイメージつかなかったら、それはそれで教えて。イメージつかなかった人。OK！ ちょっと待ってくださいね。輪っかがあれば全てを解決するはず。ちょっと待って、今ね、輪っかをどっかから見つけてくるから。これ、うちでオーリングテストやるときバージョンよ。こう、こう、私の指がこう、輪っかになってるっていうふうにイメージしてください。OK？ ここが接点だと思ってください。要は、こうなってる、こうなってる。OK？ ゆりさん、そこまで OK でいいです。そしたら、こうやって開こうとするんですよ。相手の人が。私の指はこう、私の手はこっち。相手の人はこう、相手の人はこうね、こうやってて手を開こうとする。ってことをしてみてください。これでイメージつきました、ゆりさん。OK？ そう、こう開くってこと。で、筋肉、人間の筋肉ってすごい、正直者なんですよ。で、私は男です。私は女ですって言って、僕が輪を作って、これを引っ張ろうとすると、ここの手が開くの。これは外国の、医学とかでは取り入れられてるんですって。で、体の悪い部位とかを調べるときにこのオーリング使います。もう一個、よく言う食べ物とか、まあ、携帯よく使うからなんだけど、この体に悪いものを片方に持って、で、オーリングテストで、こうやって開こうとすると、体に悪いものを持ってると開いちゃうんですよ。はい。なので、これが私にとって体にいいか悪いかをチェックするときは、オーリングテスト使うとですね、すごくわかりやすいですよということだけお伝えしておきます。はい。ですです。でね、まあ、オーリングテストっていうものがあるんだけど、これは二人じゃないとできないから、まあ、今は置いといて、もう一個。で、近反射でできるテストなんですけど、それをお伝えしますと。で、もう一個。あ、俺立ち上がんなきゃダメだから、ズボンがなんだか見えてしまうけど、まあ、いいかしら。はい、いいですね。はい。でね、もう一個大事なことがあって、なんで近反射なのかっていうことを伝えておくと、実は潜在意識と筋肉は連動してるんですよ。潜在意識は筋肉に、なんだっけ、潜在意識は筋肉に、筋肉に宿るって言われてるの。なので、体の方が、正直だってことっす。言いたいことは。例え話でよくあるんだけど、わさびだとかからしのチューブを食べるとするじゃないですか。そしたら、ね、チューブだよ。あーんってわさび食べたって思ったら、その瞬間辛いって思うんですよ、絶対。まあ甘いって思う人もいるのかもしれないけど、辛いって思うんですよ。で、頭の中では辛くない、辛くないって思うっていうのは思考ね。でも、体は辛いって言ってるわけじゃないですか。冷や汗たらたら垂れてるみたいな。体の方が反応が、正直だってことを言いたいです。なので人間は実は思考ってできるっていう能力が高まっちゃったんだけど、体の言うこと聞いてないっていう状態が多くなっちゃってるから、気持ちが分離しやすかったりするので、体の言うこと聞いてあげてくださいね、と。っていうところ。なので、筋反射大事ですよってことをお伝えしました。じゃあ、もう一個。でね、今日はみんなに立ちながら試してほしいんだけど、みんなも立ち上がると自分のズボンが見えちゃうってことに気づいたので、ワークやるときは、マイクをじゃねえや、カメラオフにしていいですからね。じゃあ、一つ、オーリングテストじゃなくって、もう一個、前に倒れる倒れない、黒いズボンですけど、はい、黒いズボンです。前に倒れる倒れない、いいですか？まず、こう、わかりづらかったらわかりづらいってマイクオンにして教えてくださいね。私は男です、私は男ですって思うと前に倒れるんですよ。これ本当だからやってみて。みんなの場合は私は女ですって思うと前に倒れやすいので。で、私は女ですって思うと後ろに行くんですよ。本当よ、本当。これ体正直って話で、日本語である前のめりっていうのは本当なんですよ。やりたいことは前に行くんです。やりたくないことはのけぞるって話ね。っていうのと同じで、私は男です、男ですって言うと前に倒れる。私は女です、女ですって言うと後ろに倒れる。ですと。じゃあ、これの応用で、私は want to、何々がしたい。何がしたいかちょっと置いといてね。私が何かをしたいってことを僕が意識してる状態だと思ってください。私は〇〇がしたい。〇〇がしたい。ってなるわけですよ。で、片や〇〇したくないやつを思い浮かべてください。私は〇〇したくない。〇〇したくない。〇〇。 ていう風になるから、騙されたと思ってやってね。今のは僕が、なんていうんですか、大げさにやってるように見えるかもしれないですよ。こればっかしはね。でも実際やってみてください。立ち上がって、で、私は男です。私は女ですって試してみてください。で、その後に、私は〇〇がしたいっていうのを思い浮かべて、で、前に倒れるか、後ろに倒れるか、チェック。で、〇〇しなきゃいけないっていうやつを、私は〇〇したいですって嘘つきながらやったら、こう、後ろに倒れるか、前に倒れるかっていうのを見てみてくださいねっていうのがワークです。はい。
ちなみに私、あ
どう
んま
ぞ。
り、こう、感じにくいんで、感じにくい人がいても、あんま気にしなくていいですよっていうこと。で、私はもうあれでやったりとか、自分がやりやすいやつを見つけていくといいかなって思います。なんだっけ。
ペンデュラムですね。
私はあれ使ったりとか、人によってなんか、どれがやりやすいとかあると思うんで。
あとね、もう一個。ちょっと言っとくね。ですね。これも人それぞれだと思うんだけど、いくよ。目つぶってる、目つぶってる。私は男ですって言うと、本当っていうか、体がイエスっていう時はぶつかるって言われる、こうやって。私は男です。私は男です。私は男です。みたいな。で、この時に私は女ですってなると一応振り抜くらしいよ。これも、私は女ですってぶつかる人いるから、たまに。
私です。私、これも当たっちゃうんで、自分で見つけるといいと思います、なんか。それがなんないからダメとかじゃなくて。
なんですよ。で、今回やっていただきたいのは、体で感じてほしいよって、何々やりたいんだっていうものっていうのは、体が前のめりになるなとか、本当に、オーリングだと開かないなとか、っていうことを感じていただくと、腑に落としやすいからワークとして入っておりますと。はい。じゃあ、このワークは5分間なんですが、みんな本当は見えていいならいいんですけど、あれだったらカメラオフにしてくださいね。立ち上がって、体験していただく。弥生さんちの家族が。かわいい。はい。という感じです。じゃあ行きますか。じゃあ、ナナさん5分測ってください。
はい。では、スタートしま
です
。
ね。ああ
、いい
と、
です
揺れ
か？
るときは、こう、気持ち最
若
初に少
干。
しゆらゆらゆらしてから、私は男です、私は男です、とかみたいな感じで、揺らして質問すると、結果に出やすいって人もいるって言われます。はい、じゃあ5分間お願いします。
では、スタートしまーす。
はい、トライしてみてね。私を。もう本当にやりたくてしょうがないことを思い浮かべてね。なるほど。ああ、微妙だな。あ、そうなんだ。へえ。まあ、でもそりゃそうだよね。独り言が激しくなっち
いいですね。私も、もう今日はできました、なりました。
できました？
楽しい。
楽しい？で、これが必ずできたからだ、できなかったからダメだとか、そういう判断は下さなくて大丈夫ですので。ひとしきり、体感できたら、カメラオンにして戻ってきていただければ大丈夫ですので。どうですか？ワークできましたか？面白いね、これ。なるほどね。 なるほど、なるほど。やこさんがめちゃめちゃ不思議体験って書いてくださった。ありがとうございます、やこさん。ちょっと、後でやこさんに不思議体験の不思議をちょっとシェアしていただけたらと思いました。ありがとうございます。いいな。あ、いいっすね、サッチョさん。
私ちょっと倒れませんでした。なんかどんな質問をしても。
マジっすか？大丈夫では
い、
す。大丈夫ですよ。
大丈夫です。
娘ちゃんとオーリングしてみても、今じゃなくていいですよ。してみたり
あ、は
とかし
い。
て、あ、まあ、
うん。
見てくださいね。あと、旦那さ
は
ん
い。
ととか。
あ、わかりました。
大丈夫。どっかしらで近反射っていうものをか、サッチョさんあれだ、なんだっけ。ペンデュラムか。
あ、はいはい、持ってます。はい。
触れたりするじゃないです
あ、
か。
はいはい。
そう、あれも同じ応用です。
はい。
の
あ
で、
ちらの方が、反応しや、反応が出やすい感じがあります。
OK です。そ
は
う。
い。
筋肉が、そう。筋肉が反射するんだ、反応するんだってことを感じていただければっていうのが今回のワークの趣旨なのと、あとね、ワークの意図で書いてあった通り、潜在意識ってハフトゥだと力が入らなくて、ウォントゥだと力が入るよっていうことですね。うん。まあ、前のめり、後ろっていうのは、やりたいことの方が体がこう前に倒れていくんだ、みたいなことを感じていただけたらと思っておりますと。はい。ですね。じゃあ、今度はちょっとヤコさんの不思議体験をシェアしていただけたらと思います。ヤコさんよろしくお願いします。
でも、本当に不思議でした。最初に女性と男性とっていうのでやってみてくださいと言われたんで、それやったら、一応やっぱり安心したんですけど、女性でした。それがまず最初と、で、あと判明したのが、
判明し
私
た。
は今日晩ご飯を作りたくないのが判明しました。本当は作りたくなかったらしいです それがよくわかる。で、作りたくないんだと思って、じゃあ、どこかにご飯食べに行きたいのって、ご飯た、外でご飯食べたいって言ったら、前のめりになったんで、そっちやりたいんだっていうのも分かったし、うん。で、さらに、じゃあもう一個ちょっと聞いちゃおうかなと思って、今日カラオケ行きたいって言ったら、まあ前に倒れたんで、私行きたいんですね。なんか不思議な体験。と思って、で、もう一回男性と女性に戻ったら、やっぱり女性だったんで、こんな、こんなことって、あるのかなと思いました。不思議体験でした。失礼しました。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、ありがとうございます。で、さっきもお伝えしたんですけれども、なんだっけ、ワークするときに見える聞こえる体感覚でっていうようなことで、その感覚を強化してみてくださいって話をさせていただきました。これ、コーチングとかだと VAK っていうんですね。V がビジュアル、A がオーディオで、聞こえるやつ聴覚、K がキネオなんとかって言って体ってことですと。ちょっと横文字弱くてごめんなさい。なんだけど、VAK のどこが強いかによって反応が変わってくるっていうのがあるので、だからそんなにここで成果が出る出ないでは気にしなくていいですよってことをお伝えしたかったっていうのもあります。はい。あと、体は正直だっていうのを、やこさんの、事例で教えていただけて、今日はカラオケにやこさんが夜行くんじゃないかと僕はちょっとひそひそと思っております。みんなでちょっと、やこさん行ってらっしゃいと思って 行けたらいいなと思いました。ありがとうございます。すいません、もう。ありがとうございます、やこさん。そう。あとね、ほんとね、このオーリングとか体を使うって面白くって、ほんとオーリングの事例で、行きたい大学、と行きたくない大学みたいな学校とかっていう話があったんですけど、とか、なんだっけ、海外留学したいとかしたくないとか、そんな感じだと思ってください。人生の岐路に立った時に、これやりたい、これやりたいっていうのがあった時に、片ややりたいこと、片ややりたくないことっていうのを紙に書いて、その紙をこう畳むんですって。で、 書いた私は見えないで、誰かにこうやってランダムに渡してもらうの。たときに、やりたくない方の紙を持って、オーリングしたら、なんていうの、開いたんだ。で、やりたいって思う方の紙を握ったら開かなかったって事例があるっていうぐらい。実は体の細胞ってめっちゃすごいセンサーになってる。何十兆も細胞ってあるんですよね。何十兆かごめんなさい。僕はっきり分かってないんですけど、みたいに体って実はすげえ感じるんだよっていう事例があったというふうに聞いております。ナンナさん、その一人オーリングを始めないでください。はい。そう、あと、
こういうのもあり
明
まし
日一
たよ
人を、
ね。
そう、うん。そう、一人オーリングのやり方もね、明日お伝えしようかなとは思ったんだけれども、そう、あるんですよ。でね、明日の復習のところで一人オーリングをお伝えしようと思ったんですけど、今もお伝えしちゃいます、ね。で、一人オーリングって何かっていうと、先にお伝えしなさいよって話なんだけど、今、ナンナさん出してくれたから、お伝えすると、どっちかっていうと、利き手じゃない方がいいらしいです。で、これで V の字にして、で、こうやって組み立ててあげるんですよ。V の字にして、こう。で、いいね、娘ちゃん。で、本当に差が微分、微、微、なんですか、微差かもしれないんだけど、この上の指で押してあげるの、こっちの指を。いい？こう押しながら、私は男ですだと下がんない。私は女ですだと下がる。でもこれ微差かもしれないから分かりづらいんだけど、こういうオーリングもある。一人オーリングっていうの。いいですか？利き手じゃない方で、要は力の弱い方で、こういう状態を作り上げる。そして、私は男ですって思うと、僕は一応男だからさ、これが倒れない。で、私は女ですって思うと、気持ち下がるんですよ。で、これも慣れが必要なので、はい。今必ずしも分からなくて大丈夫ですからね。一人オーリングというものはありますということでした。というところでございまして、オーリングは後で本当これ家族とできたらやってみてね、楽しいから。さあ行きましょう。一通りお伝えさせていただいたんですけれども、あとね、もう一個、まあそうそう。もう一個相手がいると分かりやすいテストとかあるけど、それは明日お伝えしできたらと思いますよ。そうですね。行きましょう。で、今日の中で want to have to っていうことをお伝えさせていただいたんですけれども、未来側から見ると want to だった、have to だと思ったものが want to になったりするよとかってことをお伝えしたんですが、まあ、いまいち体感として分かりづらいかもしれないんですが、先々の、本当ワークをすると、未来が書き換わると、今までこだわってたものが関係なくなるっていう瞬間を感じていただけるので、そこは楽しみにしててください。そうすると、ハフトゥーだと思ったものが実はウォントゥーだったら、ああ、そうか、これやりたかったんだっていうものを書き換わったりしますので、そういうワークもあるよということです。ですね。あと、今日と明日は本当に、先々のワークをやってたら、だからこうやって言ってたんだって振り返った時に納得できる内容ですので、今日の時点で分かんなくても、後でなるほど目が増えますから、楽しみにしててくださいね。大丈夫です。はい。で、じゃあ、みんなで、今何人いらっしゃるんだ、全員でね。12人いてくださってる私とナンナさんがいますよ、なので、3人、3人、4人か。で、またブレイクアウトルーム作っていただいて、今日全体の振り返りをしていただければと思います。1分半ぐらいずつで。で、4人チームに合わせると、4人チームで合わせると6、だから8分か。まず8分間ブレイクアウトルームで、1人1分半で今日全体のね、まとめのシェアをしていただけたらと思いますよということで、ちょっとね、ブレイクアウトルームができるまで、今日何やったかな？どれ面白かったか
ケイジ
な？
さん大丈夫ですか？参加できる
大
ん
丈
です
夫？
か？
OK。よかっ
OK。
た。OK。何やったかな、こんなことやったかなって思い出しておいていただければと思います。僕は、本当、おかげさまで、セッションをしていただけたことでですね、はい、ゆかさんにお話を聞いていただいたことでですね、めっちゃ気づきをいただきまして、もうありがたいなと思っております。ありがとうございます。 なんですよ。本当に100%味方、あなたは、目の前のあなたはすごい人だ。この態度をしていただく、対応していただくだけで気づき出ちゃうなっていうのが僕の感覚かなって思ってます。今日も全体的に楽しいこといっぱいで嬉しい一日だなと思っております。あとは何したかな？で、全体シェアをしていただ、じゃじゃじゃじゃ、グループシェアをしていただいたら、ね、どなたかに全体でもシェアしていただけたらありがたいなと思っておりますので、私行くわ。って思って、置いていただけたら嬉しい。ここ私行くしかないわ、つって、思っといていただけたらと思いますよ。で、OK です
いいです
か？
か？はは
い。
い。うん。
じゃあ、8分ですね。
はい。
いってらっしゃいませ
行って
と。
らっしゃいませ。
うん、あ、その時もね、100%味方、あなたはすごいで行きましょうね。はい、お願いいたします。
いってらっしゃいませ。
はい、はい。今、さとみさん戻ってきてるから大丈夫かな？じゃあ、続けて。お、さとみさんが戻ってきた瞬間の、おっと、おかえりなさい。ありがとうございます。はい、お帰りなさいませ。拍手でお願いいたします。みんなありがとうございます。ニコニコされててよかった。ありがとうございます。じゃあ行きましょう。最後の最後でございますよということで、今日一日を通してね、気づいたこととかっていうのをシェアしていただけたらなと思いますと。で、まあ、半までのお時間の中で、終了できるかとは思うんですけれども、こんなことよかったよっていうのをね、気持ち1分ぐらいでシェアしていただけたらと思いますよ。はい。じゃあ、シェアしてもいいよって思ってくださったら、手挙げてください。どうですか？お、ありがとうございます。じゃあ、ゆりさん、さっちょさん。じゃあ、どちらが早い遅いは置いといて。じゃあ、ゆりさん、さっちょさんの順番でね、僕の画面では映ってるので、ゆりさん、さっちょさん、お願いさせていただきます。ゆりさん、お願いいたします。拍手でお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ゴールとセルフイメージを考えるあれ、あの時なんですけど、いまだにまだその自分のゴールっていうのがよく分かってなくって、で例えば住宅ローンの完成とか、庭の舗装するとか、子供孫の世話をするとか、そういう感じにしかまだちょっと想像できてないような状態で。で、こういうワークをやって、皆さんちゃんと理解して、なんかすごい答えとかされる方もいて、すごいなって、自分はダメなんじゃないかなって思うんですけど、でも他の方がよくわからないけれども、こういう感じでしょうかみたいな、こうちょっと弱気な発言されてて、それがなんか逆に共感っていうか、あ、そっかって、いいんだ、それでっていう感じで、安心して、ここで受け答えとかしてもいいんだなって思いました。で、あと、ついさっき、住宅ローンの完済をゴールにしたら、してっていう話したら、徳さんの方から、じゃあ、それが叶った時には、またそのさらに上のゴールっていうか、それを考えればいいみたいな感じで教えてくれて、あ、やっぱり自分で喋ったことが誰かから答えが来たり、誰かの答えのヒントになったりとかするんだなって思って、とってもいい機会だなって思いました。ありがとうございます。
ありがとうございます。拍手でお願いいたします。ありがとうございます。はい。で、ゴールは、明確なものはないから安心して大丈夫ですよ。変な言い方だけど。うん。直感のエネルギーが上がることが、まず優先的に大丈夫です。大事なんで安心しててください。で、ワークを繰り返すたびに、ゴール自体の上昇みたいなのが起きてきますからね。っていうところかな。まずは今日は平気よというところでございます。はい。じゃあ、サッチョさんよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。ワークを全部やりきれなかったりとか、まだ、違和感っていうか、なんか、こう、出せないと、これどういうことなんだろうっていうふうに思っている気持ちが強いので、繰り返しやっていくと変わっていけるのかなっていうのと、あとはそれをシェアしたことで、他の方のご意見を伺うことができて、で、私は自分も個人、のことでこういうふうになりたい、こういうふうなゴールを があるぞっていう精一杯の設定をしたつもりでも、他の方のご意見をもっと大きいスケールで考えてらっしゃったり、こう全人類がとか、ね、こう、むやみにこう命を奪われる。それが全人類が、動物が、おっしゃられた方がいて、すごく、わあ、すごいっていうふうなことを感じて、まだね、なんか、すごいなっていう。はい。そういうのを感じられたの。それもシェアする場があったからこそだと思うので、はい。一人の器にこう収まらず、見聞を広げられるっていうのが素敵だなと思いました。また、枠繰り返したりとか、繰り返し復習したりして、申し込んでいきたいなと思います。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。チャットさんに拍手でお願いいたします。まあ、おっしゃる通り、もう現状の外っていうところでですね、人とお話ししたりすると、自分以外の人の考え方っていうのが、あ、なるほどって思えることあるので、ぜひぜひですね、シェアの場でご自分の思ったこと言われて大丈夫ですからね。100%味方ですからね。という感じでございます。最後にシェアしていただいて、皆さん今日も一日お付き合いいただいてありがとうございます。では、今日はこれで終わるんですけれども、ですね、次回以降、明日以降ももっとマニアックになってきますので、変な言い方で、期待しててくださいねって意味ですからね。んで、100%理解しようとしなくていいよって、この1日目の最後に仙道さんもおっしゃってました。うん。それってなぜかって言ったら体感していくことで腑に落ちていくし、うん。後で振り返った時に何回も動画見てたりすると、ああ、あの時に言ってたのここにくっついてんだってなってきますから。本当安心してください。大丈夫です。はい。で、ワークをね、今、1日に1回、短い時間でもいいから見るとか、そういうワークあったよねとか、ぐらいのところからスタートで大丈夫ですから、ワークをしてみようかななんていうふうに意識されると、どんどん考え方変わっていくと思いますので、そこは、はい。トライされてみてもいいのかなと僕は思ってますよ。というところですと。で、じゃあ、ナンナさん、最後に一言何かございますか？
すごく本当に皆さんのシェアとか聞いて、ああ、私もって思ったり、ああ、なんか、あ、そういうのあるよねって思ったり、すごく本当に、なんていうの、やっぱ一人ではちょっと気づけないことがたくさんいただけて、私もすごく、ここにいさせていただけてありがたいなと思ってます。はい。ありがとうございました。そして、明日、シェアをね、シェアっていうか、気づき、フィードバックというか、いただくと思うんですけど、もう今日しかちょっと忘れちゃうかもしれないみたいな、ちょっと一言でもいいので、よかったらグループの方に、一言でも全然大丈夫なので、あ、これがなんかすごい気づきだったとか、残していただけるとすごく嬉しいなと思います。はい。あり
あり
がが とと
うう
ご
ご
ざい
ざい
ました。
ます。はい、そう、ナナさんおっしゃってくださいましたけれども、今、皆さんにフィードバックじゃなくて、シェアしたときにお話ししたようなこととかの気づきでも大丈夫です。新しい気づきを書かなきゃいけないんじゃなくて、自分で口から出したものっていうのは言語化しやすい、文言化しやすいので、うん、そちらを書いていただいても大丈夫ですから。で、うん、これ言っとけよかったってことがあったら、さらに付け加えておいていただければと思います。というとこですかね。はい。で、明日もまた10時からスタートとなります。お時間、何ですか、長丁場。ね、2日続けてで大変かとは思うんですけれども、うん、楽しんでいただければと思いますし、参加できる、できない、いろいろなご状況あると思いますが、うん、参加できるよっていう場合はですね、楽しみにしていただければと思います。というわけで、今日はこれで終わります。ありがとうございます。
ありがとうございました。お時
やこ
間、
さん、とっ
本
て
当
も
に。
楽しい学びの一員になりました。ありがとうございます。かな。じゃあ、皆さんご退席いただきながらということで、僕も退出しちゃいますが、寂しいけどまた明日。失礼します。